おはようございます。私は成長の家本部講師の柴田忠宏と申します。第2回目の本日は、成長の家創始者谷口正治初代総裁の著書新版生活の知恵365章をテキストに、人生は思い通りに形成されるというテーマでお話をさせていただきます。皆さんは毎日どんな思いを心に抱いてらっしゃるでしょうか。実は人間の運命というのは心によって作られているのです。心理学などでは人間の心を多層的なものであると考えています。そのことを大雑把に言えば、意識している心と意識していない心とに分けられます。意識している心のことを顕在意識、現在意識、それに対して意識していない心のことを無意識などとも呼びます。現在意識とは、私たちの頭に去来してくる様々な思いのことです。楽しいとか、お腹が減った、眠いなど、日常的に私たちが思っていることです。それらの現在意識で思ったことは、無意識に蓄積されていきます。そして、人間の行動の9割近くは、この無意識によって決まると言われているのです。現在意識と無意識の関係は、氷山に例えることができます。海面の上に出ている部分が現在意識、水中に隠れている部分が無意識にあたります。氷山というのは、海面の上に出ている部分に対して、水中に隠れている部分が圧倒的に大きいですね。ですから、現在意識がどんなに右に行きたいと思っていても、無意識が左に行こうとしているとすれば、左に進まざるを得ないというわけです。日頃心に何を思うかということが大切だということです。本日のテキストには、心が人生を形成するということについて、次のように書かれています。94ページから引用します。この世界には、原因・結果の法則というものがあるのである。それは、物質の世界においても、このような原因を作れば、結果はこう現れるという、自然の法則というものがあるのであるが、我々が運命を支配する上に重要なのは、物質の世界にある、物体の移動、原因が他の物体にこんな結果を及ぼすという物理的な因果関係よりも、心の世界にあるもの、原因が物質界にこのような結果となって現れるという因果関係の方なのである。心の世界にあるものとは、想念、すなわち心に思うことである。心で思うことが、形の世界に結果として現れるのである。我々がこの人生において、いかなる幸福な生活を送ることを得るか、悲惨な生活を送らねばならぬかは、我々が常に何を想念しているか、一日のうちの大部分の時間に何を考えているかによって決まるのである。人間の運命は、常に我々が、何をより多く思っているかの総決算が毎日弾き出されているわけである。引用を終わります。さて、前回は私が小学校から高校にかけ、何度も勉強でつまずきながら、最終的には地元の大学へ入学したお話を紹介しました。しかし、ようやく入学した大学でも勉強で苦戦することになりました。そしてそのストレスは自由な大学生活の中で発散することになりました。高校の時から好きだったエレキギターを本格的に始め、軽音楽サークルに入部しました。髪の毛を金髪にし、喫煙をし、週末にはサークルの先輩たちと朝まで飲み明かしたりなど、生真面目な生き方をしてきたそれまでの自分を変えたいという思いもあり、経験したことのない刺激のある体験にはまっていきました。そんな時に母から、いい話が聞ける集まりがあるから行ってみないか、 と言われました。そして青年私有会という青鳥の家の青年が集まり、真理を学ぶ会に参加することになりました。そこには孔子らしき人のほかに青年が数名いました。いとこもいたので多少安心したのと、参加者の方とお話しするうちに変な人たちではないということが分かり、温かく受け入れてくれる雰囲気に、悪い場所ではないという気がしました。私は宗教というと変な儀式を行う危ない集団という印象を持っており、神や仏など信じていませんでしたが、参加者の明るく温かな雰囲気に魅力を感じ、その後も時々参加するようになりました。講師の話は、それまで全く宗教などに縁のない世界に生きてきた私にとっては難解に感じられましたが、参加者との交流が楽しかったのです。ある時、青鳥の家の教えを合宿して学び実践する練成会という行事で講話を聞いている時、心から自分が本当に神の子なのだという感覚がして、すべての物事が輝いて見えてきました。青鳥の家では、人間は本来素晴らしい存在であり、その素晴らしさを神の子と表現しています。私は小さい頃からさまざまなネガティブな思いを持っており、それを発散しようと大学では自由奔放の生活をしていましたが、心の奥底、潜在意識や無意識ではネガティブな思いがあるので、生活に幸福感がなかったのです。人間の心の奥の無意識といわれる部分には、過去のさまざまな思いが蓄積しています。どんなに現在明るく楽しいことばかりであったとしても、過去のネガティブな思いが溜まっていれば、それによって人生が形成されます。そのような感情や思い出は心から放つ必要があるのです。私は繰り返し練成会に参加するようになり、行事を受けるうち、過去のさまざまな悪想念を心から放ち、そして本来の神の子としての可能性に気づき始めていたのです。そんな時、谷口正信青鳥の家総裁の著書、今こそ自然から学ぼうが目に留まり、読んでみることにしました。読み進めていくうちに、文章に吸い込まれていくような感覚を覚えました。生命医療技術など、暴走しがちな科学技術に対して、その技術が倫理的であるか否かの価値判断を行うのが宗教の立場であるという視点を読み取り、今日の社会における宗教の存在価値を見出し、興味を持ったのです。また、信仰者は自分たちが救われるだけでなく、社会や地球のために貢献すべきものであるというメッセージを感じ取り、青鳥の家が実際に自然環境のために行動を起こしているということを知りました。宗教に入信する人は大抵自分が救われたい人ばかりだと勝手に思っていました。逆に言うと、私の中には宗教は本来世の中の役に立つべきものだというイメージがあったのだと思います。今こそ自然から学ぼうは、そんな私のイメージにぴったりと一致したのです。それからというもの、谷口正信青鳥の家総裁の著書をむさぼるように読み始めました。そのうちに、青鳥の家が目指す世界平和という理想に心から共鳴し、私はキリスト教や仏教、イスラームなどの世界宗教について専門的な知識を得たいと考えるようになりました。なぜなら、世界で起きているテロや宗教同士の争いを解消しなければ、世界に平和は訪れないと考えたからです。巷にはそういう本はたくさん売っているわけですが、それでは物足りず、大学で勉強したいと考えるようになりました。思い返してみると、小学生の頃から勉強し優秀な学校に進学することを期待され、私はそれに応えようと懸命にやってきましたが、それはすべて親に言われてきたからやってきたに過ぎず、そこには自分の意思も願望もないどころか、ずっと自分を押し殺してきたので、自分が何をしたいのかもわからなくなっていたのです。そんな私でしたが、青鳥の家に触れ、 人間には無限の可能性が宿っているという人間神の子の教えに感動し、世界平和という理想に共鳴し、それに関わる勉強がしたいと思ったのです。それは人生でほぼ初めて、人から言われてやるのではなく、自分の意思によって心から本気で取り組みたいと思ったことでした。私は宗教について勉強できる大学を探し始め、東京の私立大学の編入試験を受けることに決めました。両親はただでは認めてくれるはずもありません。私は学費や生活費を自分で賄う覚悟を決めました。親には何度も頭を下げて、何とか了承を得、上京の資金を稼ぐためにアルバイトをし、編入のための勉強も開始しました。そして約1年後、試験に合格し、東京での学生生活が始まりました。住まいは大学から電車で5分くらいのところに、秋田県出身の大学生のための寮があり、その寮に3年生から編入で入寮することができたのです。家賃は格安の3万5000円でした。心の方向性が変わると、こんなにスムーズに人生が運ぶものなのですね。そして生活のため、渋谷のコンビニでバイトを始めました。コンビニくらい楽にこなせるだろう、そんなことを思っていましたが、東京のど真ん中だけあって全く甘くありません。お客さんの数は桁違いで、毎日のように先輩からきつい叱責を浴びせられました。その店には5歳以上年下にもかかわらず、とても偉そうな先輩がいたのです。年上の私に向かって、おい柴田と言って、顎で私に指示を出すような人でした。私は内心腹が煮えくり返っていましたが、成長の家でそういう人は自分の能力を高めてくれるありがたい存在だと教えられていましたので、家に帰ると A さんは私を鍛え、高めてくださる素晴らしい先輩です。ありがとうございます。と感謝の祈りを捧げていました。また、成長の家の書籍に書かれている、働くことの意義について書かれている箇所を改めて読み直し、単にお金を稼ぐのではなく、人のために行うのが仕事だということを確認し、店では誰よりも大きな声でいらっしゃいませを言い、誰よりも朗らかな笑顔を心がけました。数ヶ月が経ち、仕事にも慣れてきた頃、店長から呼ばれ、バイトの中では最高ランクのサブマネージャーをやらないかと勧められました。その年下の先輩をあっという間に追い抜き、時給は急上昇。生活費と学費に充てるには十分すぎるくらいの収入を得ることができるようになりました。仕事をしながらの学業は体力的には楽ではありませんでした。朝7時には起床し、8時から仕事を開始、午後5時に仕事が終了し、6時前には大学で授業が始まります。夜9時まで授業があり、帰宅は10時近く。それから夕食を食べ、復習と予習をし、翌朝はまた7時には起きて仕事へ向かいました。いつの間にか眠りに落ちているということが何度もありました。しかし、自分から望んで入学した大学でしたので、学ぶことが楽しくてどうしようもありませんでした。睡眠時間を削って予習や復習を行い、空いた時間も図書館で勉強しました。そんなうちに、年間の学費の半分を免除していただけるということになりました。そして、2年間の大学生活を満足のいく成績で卒業することができました。やりきった爽快感で、私は自分を褒めてやりたい気持ちでした。この東京での大学生活を成し遂げたことで、私は自分に対して心から自信を持つことができました。絶対に成し遂げられるという信念のもとに行動すれば、不可能はないのだと思いました。また、自分が本当にやりたいことは何なのかということを、常に忘れないことの大切さに気づくことができました。上京するとき、私は心に決めたことが一つありました。それは、絶対に人のせいにしないということです。すべてのことに自分で責任を持つということです。私は、実家にいる間は、様々なことがうまくいかないとき、 心のどこかで親や家族のせいにして自分を正当化し自分を甘やかしていました。そんな心でいては何事もうまくいくはずがありません。しかし心からの願望を持ったとき、一切の責任は自分で持つという決心ができたのです。疲れて眠くても勉強しなければならないとき、バイト先で理不尽な先輩に出会ったとき、それを不満や愚痴で終わらせず、どう乗り越えていくかを真剣に考え、実際に乗り越えてくることができました。ここで本日のテキスト11ページの必ず実現する希望というところを一部省略して引用します。成長の家の知恵の言葉に、希望は現実の母であるという言葉がある。もしあなたが何かを求めて、それが得られるという希望を抱くならば、それはすでに潜在意識の奥地に、その希望の卵が受精して、胎児となって、帯同しつつあるのである。我これを願う、神と共に願うのである。この希望を実現することは神の御心なり、という大いなる献身をもって、どんなに途中に困難があろうとも、その希望の実現に邁進するならば、必ずやその困難を克服して、その希望を成就することができるのである。引用を終わります。人間は環境に対して不満を持つと、そのネガティブな感情が心に沈み、いつか形に現れるのです。そうではなく、厳しさや理不尽さも自分を鍛えてくれる存在だと捉え、積極的に乗り越えていこうとするところに成長があるのですね。それでは時間が参りましたので、本日の話を終わらせていただきます。